YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、11月10日火曜日、第292回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの祐天寺は駒沢、通り沿い稲園三角ビル、ゴプロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元、目黒区海外にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、小倉山より遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご了承の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますよ。よろしくお願いいたします。さて、本日のオープニングで話題にしなければならないといえば、何と言いましても、先週、11月8日日曜日は、学園風発足以来ね、個人的にもそうなんですけども、念願と言えました、学園風文化祭の開催がですね、見事に実施できまして、また、無事に終了できましたことをね、そんなことをまずは皆さんに、お伝えしてですね、ご協力、ご参加いただきました皆さんには、ここに熱く感謝と御礼を申し上げます。BBS 等にありましたようにね、これにてまた一つ皆さんとのご縁が深まったり、一つでも二つでも思い出が残せたようでしたら心からの幸いと思わないではいられません。そして今後とも学園風スタッフ一同ますます精進努力してまいりますのでね、そんなことも同時にまた個人的にも初心忘れずにして新たな展開に向かって、頑張っていかなければならないのではなかろうかと気合を入れ直しております。そんなサママンことキーボーイゾト、そしてですね、同じく学園風文化祭にご出演にして本日第2週目担当放送のご存知シンガーのんさんですが、ファンの方にはね、大変寂しくも、特に心配なところかとは思いますけどもね、特にノンさんファンの越後新さんあたりは大変ちょっとこう気になるところかと思いますけども、正直言いましてね、ライブ当日もね、あんまりねちょっと様子って言いますか、体調がね芳しくないご様子だったんですけどね、改めてその後にですね、病身であるということのお知らせがありまして、本日はそんな事情から残念ながらお休みということでね、大変本当にファンの皆さんには残念には違いないんですけども、早速その穴を埋めていただくべくですね、連絡を方々に取りましたところ、なんとありがたくもまたですね、手前味噌ながら伊達に学園風も5年半と300回近くの放送をやってこなかったというふうな部分でね、同じくその学園風文化祭において飛び入りながらですね、急遽お願いした当日の司会を見事にこなしていただき、そんな学園風ね、普段からのお付き合いいただいておりますけども、本日はピンチヒッターとしてお越しいただきました第4週目担当女性サブパーソナリティといえばこちら、
森下明美です。
来たー、来ちゃったよ。
はい、来ちゃいました。
いやそんなね、森下明美さんにですね、ノンさんのピンチヒッターとしてですね、急遽登板を願ったわけですけども、とにかく本日もね、愉快に明るくお送りしてまいりたいわけですが、本当に急遽っていうことでね、大変申し訳なかったんですけども、赤い、これは真っ赤っかのですね、
はい、
真っ赤に燃えたみたいな美空ひばり的な、しかもノースリーブですよ皆さん、この秋のまだもう秋もだんだんとですね、本格的に深まってこようかという頃にですね、ノースリーブの真っ赤っかの、これは
少ないですよ今日。でも
ワンピース、
ワンピースです
ね。ワンピースですよね。これ胸元にこれはちょっと何でしょうね、ブローチじゃなくて。
十字架が。
十字架のそれはイヤリング、イヤリングだね。
ネックレスです。イヤリングは耳です。
ああ、そうかそうか。はい。なるほどね。はい。そんなこんなで、森下さん的にはですね、はい、今日は本当に急遽登板という形でね、お願いしたわけですけど、よろしくどうぞお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
はい。まず何はともあれね、森下さんと、そちらの印象とか、近況をいつも伺ってまいり、参りたいわけなんですけども、なんと申しましても、はい、これはもう冒頭で申し上げましたようにね、はい、やはり学芸文化祭、
はい、
というふうなことになりましょうか。
そうですよ、だって短い期間ですもん。
この前だもんね、だってね、短い期間ってあなた2日ぐらい前の話でしょ。
この間で で何がありましたかって文化祭しかないですよ。
文化祭しかないですよね。
ないですよ。他にありますかみたいな。
そうなんですよ。でも私は本当にね、まあ、今日のピンチも助かっちゃうんだけど、
はい、
なんていうのかな、当日もね、本来はほら、お越しじゃないっていうか、うん、ちょっとこう都合がつけばなんとかなるかなみたいな感じだったけど、うん、まあ本当に、わざわざお出向きいただいて、
はい、
お友達もたくさんお連れいただいて、
はい、
ね、あの時も本当にありがたいなと思っちゃっただけでなくですね、
はい、
司会まで、
はい、
お願いしてしまったところは、
はい、
またこれが助手さんいなく見事にまたこれやっちまうから、
いやでも司会をやると思ってなかったんでびっくりしました。司会ですかみたいな。
いやでもね、やっぱり百戦錬磨大したもんだわ。
はい、ありがとうございます。
私もだからね、あなたに司会をお任せできたんで、要するに流れとかそういうのもそちらの方にお預けできたじゃない、
はい、
だからある程度その、なんていうんですか、自分の演奏だとか、
はい、
皆さんのそのアーティスティックな方の皆さんへの配慮っていうのができたので、音響だとかね、
はい、
ほっとに助かっちゃった。
でもそうですよね、我がパーソナリティ、サブパーソナリティ、すべて全員が歌を歌う方。
そうなんですよね、
はい、
はい、だから
一人ぐらい司会がいないと困っちゃうぐらいの感じですよね。
おっしゃる通りなんですよ。だからそういった部分で言うと、あなたのまた特性というかな、
はい、
そういったこうキャリアといいますか、スキルを生かしていただいた中での番組だったんで、はい、本当にみんなで作る楽大 FM みたいなことでね、
はい、
楽 FM をこぞって番組ができたことを本当にまあありがたいなと、まあ、中にはその琴ゆきさんとかね、
はい、
お越しいただけなかった、まあ、スケジュール的に難しかったっていう部分の、ね、方もおいでには違いないんですけども、
はい、
みんなでほら普段そうやって集まってなんかやる機会が なかったわけじゃないですか、
はい、
まあ、その、学園風、ごめんなさい、目黒さん祭りだとか、
はい、
目黒リバーサイドフェスティバルで何人か集まるってことがありましたけど、
はい、
こういう形で、まあ、なんていうのかな、本当にこうそれぞれが集まって一緒になってなんか作っていく、それも学園風主催でという機会をね、私ぜひ一度ね、やってみたかったのね。
はい、そうですね、
うん、だからなんとなくほら、やっぱり学園文化祭って銘打っただけあって、
はい、
やはりああいうものってこうみんなで作っていく想像力っていうかな、想像感、いわゆる作るも、はい、クリエイティブの方のね、
はい、
ああいう感じっていうのは、まあ、ああいう状況としてやりますよっていう風な形で誰かが旗振るとか、
はい、
設定しないとできないでしょ。
そうですね。
ね、
はい、
どうですかこの企業さんのこれ、なんていうか、ちょっとなんか言っとこうよとりあえず誰も褒めてくんないんで。
じゃあ本当に素晴らしい演奏でした。本当に感動しました。ありがとうございます。
わざとらしいんだよ取ってつけたみたいな。まあとりあえずだからマジな印象としてはでもどうですか。
いやでも私実は京都から友達が来ていて。
あ、そうですか。
でその昼間は、
はい、
東京の観光で浅草に行ってたんですよ。
おーおーおー。
でその友達も一緒に来れるみたいよって話で言ったら、
あら、ありがたいわね、それは。
一緒に来ていただいて、で観光に来て、
うん、
このイベントに参加したのがすごく面白かったみたいで。
本当にその観光のその一つのこの何か流れの中で、
はい、
それにこうなんかこう、じゃああれだね、
はい、
地方の方は東京にいらしていただいた時は、
はい、
その旅行のパッケージの中に必ず学園を組み込んでいただくなんか浅草演芸場に寄っていくハトバスツアーみたいなもんで。
でも本当にハトバスツアーの最後のオプションみたいな感じで。
じゃあもうぜひじゃあもうあれだな、 JTB でもそういうとこ話持ってるんだなこれはな。学園風にそれをもうツアーの一環として組み込んでいただいて。
いやでもそのおかげで、うん、ネットラジオの方の URL を教えてくださいって言われたので。
はい、本当ですか。じゃあひょっとしたらこの放送もご聴取いただいてるかもしれない。
はい、
お名前とか伺っといていいかしら。
マキちゃんさん
、はい、ありがとうございました。感謝しておりますんで、またよかった、
はい、
また綺麗なお嬢さんで、
はい、
モデルさんがなんかやってらっしゃる。
いやモデルさんではないんですけども、実は本当に
堅いじゃないでしょ。というかなんか京都だけにほらなんか呉服屋さんの老舗のお嬢様とか。
あ、そういうわけではないんですけどね。でも一緒に彼女と舞妓さんの体験をして遊んだりとかしたことがありまして。まあ、
そうだ。ちょっと舞妓さんそれはもう全然ピタッとハマるぐらいの美しい方だった。でもお世辞じゃなくて。
はい。
ねえ。だから今度マキさん。
はい。マキちゃん。
京都行った時は一つどうぞ。京都の夜を。
高いですよ。
もし何でも歌えばいいのか。はい。またほら男子のね、
はい、
男の方もご紹介いただいて、はい、地元だそうじゃないですか。
地元に住んでるっていう。世田谷に住んでるとは聞いてたんですけども。
はい。お名前伺っててよかったですか。
広川さん。
広川さん。
はい、
私あれですよ。CD まで私の学校の町学大買ってくださって、
はい。気に入っていただいたみたいで。
ありがとうございます。これであと数ヶ月はしのげます。
いやでも本当に楽しかったって言っていただいたんで。
本当ですか、
はい、
もうありがたい。だからそんなねメッセージももう続々届いておりますんで、
はい、
まあまあそんなこんなでね、そういった今日はノンさんね、残念ながらちょっとまあ病診ということで、ピンチヒッターに、それでもね森下明美さんがご登場、急遽スクランブル当番という形でね、
はい、
お越しになっていただいておりますんで、学園放送自体は、今日はですね、まあ普段の放送またより以上にですね楽しい放送でお送りしてもらいたいと思いますけども、ただ基本ね今日は緊急的な放送っていうこともありますし、この前の学大、ごめんなさい、学F文化祭が終わったばかりということなんで、
はい、
要するにこう特番的な、
はい、
だから今日はもうズバッと私もこのためにですね夜も寝ないでこの前の放送だからライブ音源を編集してきてんじゃないですか。これがまた
頑張りましたね、
このタイムリーさ、どうですか。
はい、すごいです。
そうでしょ、ていうか目がわざとらしいんだって、なんかここはキーボードさん一つ盛り上げてた方がいいなって、あと MC にも多少ちょっとなんかそういう匂いがしてくるんだけど、俺は額面通り受け止めてないからね、あれ本当になんだかちょっとこう後でねキーボードさんのねポリフェノール分をねなんとかちょっとおねだりする要素を作っておかなきゃいけないなみたいな。
いやいや、
そうでもないんでしょうけど。本当ですか、ありがとうございます。
いや
私だからもう MC 後でね、あなたの MC も今日編集してきましたんで聞いていただきたいんですけども、もう作ったいぐらいの思いで聞いてたりしたんですけども、ただやっぱりね客観的にまあそういうお世辞が含まれてても、
はい、
ああいう女の子たちばっかりでその普段集まってワーキャーワーキャー言いながらね、
はい、
トークしていただくっていうのは今まで本当に機会がそういうことなかったんで、また次回はほら結局そのまま抜きで女だらけの学園放送だとかね。
ああそうですね、
うん、なんかこうそういう特番みたいなもうスペシャリティなものをねどんどんやっていくことによってまた変化とかいろいろこうそういったこう展開みたいなものが見えてきたら楽しいなと思ってるんで、
ぜひ
また
本当ですよ ね、
そんなアイデアも、まあ、リスナーの皆さんどんどんいただきながら、今日はまあ、はい、とにかくそんなことで、前回の学園文化祭を中心にお送りする番組というふうなことでねご理解いただきながら番組の方どんどん進めてまいりたいと思いますよ。それでは本日ぼちぼちも始めてまいりましょう、はい、いつものサンママンことキーボー伊藤と
森下明美の
学大
FM。
10日火曜日の学大 FM でございますけども、まあ本当にだって学 F の文化祭がね終わって2日後にまたこれ学 F レギュラー放送でしょ。
はい、
いやー金坊さん病み上がりだからね、言っとくけど
病んでない、病んでない
だからエルトラーズの親父のエンリケさんがさ、
はい、
撤収していくときに、俺がシールドだとかさ、アンプとか全部こうぶち込んだ黒のでっかいバゲージ、俺の縦にしたら俺の体ぐらいあるんじゃないかなって今背負って帰ろうとしたら、
はい、
Are you okay?
Are you okay?
Take care, good night とか言われて。もうだからね、ちょっと頑張っちゃったけどね、まあそんな疲労もまあだけど心地よい。まあ、こうやっぱりああいうのって終わった後のその達成感というか、
はい、
まあ、その充実感というかな、
はい、
やっぱりあなたもほらこうものづくりの人だから、ものづくりってその物質的なものじゃなくてそういう空間プロデューサー的なお仕事のね専門の方じゃないですか。
まあ昔
もそうだし、そのいわゆる司会業も含めて言うとね、コーディネーターとしてはそうじゃないですか。なんかこうやっぱり最初その仕込みが大変だったりとか、やっていく中でのいろいろその支障が出たりとか、あちらこちらへこう配慮したりした部分で大変な部分もあるけど、本当にこう一つのものが出来上がった時のこう充実感というかな、
はい、
あれがいいんでやってるみたいなとこあるんだよな。
そうですね、
それとまた終わった後の飲み、
私でもほら友達が来てたんで、
ああそうか、
帰っちゃったじゃないですか。
俺もだからね、あの日はねさすがにちょっと飲めなかった、さすがに体のこともあるし、
はい、
ちょっともう疲れ切ってたんで、
はい、
もう一風呂浴びたらもうサクサク寝ちゃって、
はい、
翌日朝から飲みまくり
朝から飲むか
朝から飲んじまったよもう、
ほら
ー、
おつまみに飲んだと。
いやまあまあ卵の出し巻きだとかねお稲荷さんを当てに飲んだわけですけども ねえ、まあ、それにしてもね、本当にまあ楽しいイベントがお送りできて、私的には本当に満足してますし、まあ、お客様からはね、いろいろとそういう、また後日ですね、いろいろそういうまあクレームもあったりとか、こんなこともあったよ、あんなこともあったよ、またあるいはこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかみたいなアイデアをね、たくさんいただきながら、またより良い充実したイベントにしていきたいなというふうに思っておりますんでね、どうぞよろしくお願いしたいと思いますけども、早速そんなですね、いろんなまあ、情報がお届けいただいたりしておりますんで、その辺をご紹介しつつですね、先日の学芸文化祭の音源等をですね、ぼつぼつと皆さんにもその臨場感を持ってですね、おお楽しそうだったじゃないかとかね、こんな風だったんだみたいなことでね、放送の中でお楽しみいただければというふうに思いますよ。
はい、
それではご紹介してまいります。まず最初の書き込んだメールの紹介、学大 FM 携帯対応のお知らせ、ことゆうきさんからいただいてますね。これはまあ学芸文化祭には直関係ないんですけども、
はい、
それ以前にいただいてたメールとして、皆様こんにちは、第5週のサブパーソナリティで学大 FM のウェブデザインを担当している琴藤さん、琴藤です。まあ、第5週目のサブパートの琴藤さんですよね、
はい、
で今日もねだから琴藤さんにお声掛けさせてもらったの、
はい、
琴藤さんは第5週目担当放送ということで、ね、2ヶ月とか3ヶ月に1回なんで、もう以前からさ、琴藤さんに学 F にご参加いただく段階で、琴藤さん申し訳ないです、スーパーサブ的な形でね、
はい、
本当に勝手にもして申し訳ないけど、8時半の女みたいにして野球で言えばね、
はい、
もうだからそういう、まあ、エマージェンシー当番みたいなことでね、お願いできたらなんとかって、だとしたら琴藤さんはレギュラーで毎週毎週っていう、毎月1回っていうことになると、私もちょっとまあほら、あの人は女企業主だから、
はい、
そういう女実業家、女性実業家っていうこともあってね、
はい、
難しいけど、逆にそちらのあれで都合によってコーディネートはできなくもないかとは思うので、
はい、
そういうふうにそのレギュラーじゃなくて、そんなふうに逆にしといてくれるんだったらいいわよって言ってくださったんで、いつもこう、
はい、
そういう、まあ空きができたりとか、そういうピンチヒッター的なことでお願いしたんですけども、今回はね、ちょっとたまたま連絡がうまくつかなかったんで、
はい、
まあ、そんなことで、あなたに急遽、はい、お越しになっていただいたんですけども、はい、まあ、またこれからもそういったことであるかもわかんないんでね。
そうですよね。
まあ、だから普通、ご支障のない範囲にお付き合いいただければありがたいなっていう部分と、はい、これは忘れないうちに私申し上げたいんだけど、冒頭でも申し上げたように、要するにそういうのがね、本当に今、学 F は充実してると思うの。
はい。
要するにその層の厚さとかね、
はい、
なんていうのかな、そういう、チームワークの良さっていう部分でいうとね、
はい、
今まではねそういうのが本当になかなかこうスクランブル当番みたいなとか、この人が抜けたら 次は私行きますとか、
はい、
で私がダメなら次この人みたいなこと で、
はい、
でその代わりまた今度私がダメだった時はお願いねみたいなね、
はい、
そのチームワークがね、なんかこう今のこの前終わった日本シリーズのね、ダルビッシュを見ているような、俺行きやすよ、キーボーさんみたいな、私行かせてくださいみたいな、最後まで投げますみたいなさ、なんかそんな感じがあってね、
はい、
私非常にその今日なんかもうちょっと今もうだいぶちょっと興奮しながらお、
はい、
オープンしてるのはね、本当によくここまでそういうこうあれができてきたなという、そのシステマチックな部分も含めてね、非常にこう思ってるんですよ。
はい、でもやはり、まあうん、ここでやり続けたっていうね、
うーん、
ことが大きいんじゃないですかね。
そうですね、本当そういった部分ではね、いろんな部分で、まあ、この学芸文化祭も含めて、ちょっとこう新たな発見があったりとか、いろんな部分でちょっとこう遠くから引いて俯瞰できるようなものが、はい、享受できたんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、だからこれを踏まえた上でまたさらにどんどん良くしていかなきゃいけないなというふうに思ってはいるんですけどね、はい、ちょっとも長くなっちゃいましたけど、そんなご助力いただいております、特に琴藤さんにはウェブデザイン関係とかね、もうインターネットの IT 関係のことではそっくりお願いしちゃってますんで、
はい、
今もう尾崎さん監督、映画監督の尾崎さん、
はい、
でと田村さんと、
はい、
あとこの琴藤さんと三頭立てでね、三頭立てっていうか、まあ、三位一体でね、
はい、
お願いしているということでございますけども、そんな中ようやく調整が整いまして、学大 FM のサイトが携帯に対応しましたのでお知らせします。
お
ー、やーっと来ましたよ。
いや、そうだったんだ。でも、うん、携帯で一応のパソコンのサイトも見れてたんで、
やっぱそこに充実させていこうということでね、それでやっぱりテーマだったんですよね、
はい、
で春さんとかがね、やっぱり携帯の人なんで、
はい、
やっぱり PC 対応じゃない人っていくらでもおいでなわけじゃないですか、
はい、
そういった部分で言うと、まあ、琴藤さんにねご助力願って今回そういった、まあ、ものがシステムは構築できたというふうなことらしいんですけど、はい、一応これで携帯からも BBS に書き込みできます。その代わり注意事項を維持としてですね、 PC 版のページデータがコピーされるので、携 帯では聞けない、ごめんなさい、開けない MPEG3 へのリンクなども出てきますが、ご了承くださいと。で、注意2として、コメント書き込みに対応させるため文字コードが混在しています、これは UTF-8
はい、
未対応の古い携帯だと記事ページだけ開きません。そんなお知らせでしたということですね。
ということは携帯では聞けないリンクなども出てきますと、まあ、そういった聞けるってことですね。
基本的には聞けるようにしましたというふうなことで書き込みもできるようになりましたということじゃないですか。
これいいですね。携帯で聞けないのって友達によく言われたんですよ。
あ、そうですか。もしそうだったらそれは、まあ、ちゃんと確認しなければいけない部分でありますけど、私は相変わらず電脳地方なんで。でももしそうだとしたら本当にありがたいですよね。
は
い、
本当ですね。
はい、まあ、そんなこんなでどんどんと学F の方ね、システムマーチックの部分でも充実させていく方向で、頑張っておりますのでね、これからもどうぞそんなことでご利用いただければなというふうに思いますね。はい、続いて、
はい、学大 FM サイト携帯対応のお知らせ、うん、おーい春吉さん
出ました。あなた言ったな。あなたこそ対応的に春吉対応慣れてきたね読み方まで、
はい、うん、おーい春吉さん、
おーい、
はい、はい、ほほーい、
ほほーい出たんだ。
すごいこうね、トークの書き方がおかしいですけど、うん、はいはい、しかも対応ありがとうございます。
しかも対応じゃなくて対応だからね、はい、これ普通に読めばあの3のさ SUN3 の太陽の太陽だから、
そうです、
対応じゃないから、
ね、対応ありがとうございます、はい、そして久しぶりに来ました。なんか自転車や服など置いてあるお店がオープン、
ね、あ、こちらのリアリティさんね、こちらも同じく学 F の、はい、まあ、ライブがあった11月8日に、オープンされたということでね、
はい、
はい、なんか自転車や服などなんかってなんだよなんか自転車や服など置いてあるお店がオープンしたみたいですねと、
はい、
まあうほほいってことですよね。
はい、まあ、学園服みたいな感じで私はすごく気に入ってるんですけども、
そうですかね、やっぱりにぎやかしい感じはね、非常にこう面白くていいなっていうふうに思ってはいるんですけども、
ね、お酒もあるとことか素敵じゃないですか。
そうだね、カウンターにバーになってますね。あの通りがかりでもここも設営してますと、早速お客様が あのドリンクとかも飲めるんですかとかね、お茶とかできるんですか、でお茶はちょっと私伺ってなかったんで、夜とかカウンターバーになるみたいですよみたいなお話をしてましたし、だからねこれ設営してるとね、あの今日定休日だって知らない方はね、若いあの坊ちゃん長ちゃんたちは入ってきちゃうのよ。
あ、
これでちょっと見せてもらってもいいですか。いや、すいません、ここ今日はちょっと火曜日定休なんで、あのあれなんですよって形で、こ今日はね、だから本当張り紙とかね、なんかあの
作った方がいいですね、
うん、かもしれないね、ある意味、はい、だそれ来ていただいてたりとか、そのあれはありがたいんだけど、
はい、
ただ放送中にご対応はできないんでね、その辺は申し訳ないなと思ってるんですけど、はい、ただほらあなたもご存知の通り、あの花田ロッソさんが、まあ、いなくなったっていうかな、原宿の方に、転居されてから、はい、もうずっとあのエンプティーでした、ブランクでしたからね。
そうですね、
うん、だからそういった部分でこう見るだけでも、今日は特にまたほらオープンで、
はい、
お花とか綺麗じゃないですか、
ね、
あちらにはあれは何の花でしょうね、ユリかな、
ユリです ね
こちらにはバラ、こうかなんじゃないですかこれ。
はい、
ねえ、
これなくなっ、ね、私にプレゼントかなって違いますみたいな。
まあ真っ赤なねワンピースによくお似合いなんだけども。
ねえ、私を演出してくれたみたいな。
そういった形で一応華やかでね、なんか学園風のあの大変こうリアリティさんが聞いたら怒るかもしれないけど、はい、学園風のオープンみたいな。なんかちょっとそういう部分でね、あのそういう部分に便乗してみたいな、
はい、
感じがしないでもないんですけどね。
オープニングを担当させていただきます、サブパーソナリティの森下明
美みたいな。うまいねって言ってる場合じゃないから。はいはい、まあ、そんなこんなでね、どんどんその後ろの方も華やかでまたにぎにぎしくなっておりますんでね、
はい、
リアリティさんも火曜日定休以外はもうそれはもちろんお店として営業しておいでございますんで、自転車に興味のある方ね、飲みたい方、またあるいはそのアパレルに関心のおありの方はどんどんお出かけになっていただきたいなというふうに思いますよ。
はい、
はい、続きまして、皆さんお元気ですか。サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さんからいただいてますね。10月28日に日光にオープンしました元祖日照堂様の、日照堂日の、日昇る日の、何曜日の日ですわね。それから日照堂、昭和の昇る、昇り下りの昇る、昇り下りの昇るじゃないわ、朝日が昇るの昇るだな。で、堂は、一風堂とかね、なんとか何々堂の、という、日照堂様の、ご紹介をさせていただきますと、日照堂の社長、長島社長とは昨年の7月に初めて出会い、企業の顔とは何か、 10年後100年後の未来に向けて今何をすればいいのか、そして日照堂とは何なのか、そんな話から1年半が経ち、長島社長とともに日照堂の原点となる羊羹のお店を、本拠地の日光に開店する運びとなりました。中小企業のブランディングとしての新しい形として世の中に一石投じられたらと願っています。また安藤隆二初めての著作全国書店にて販売中ということで、地元の一品を世界に売り出す仕掛け方、かっこ知る人ぞ知るかっことじりを、あるいはかっこ金のなる木かっこ、あ、ごめんなさい、もう一度言いますよ、かっこ金のなる木に変えるかっことじるダイヤモンド社ね、そちら価格は1575円税込みにて、お求めは最寄りの書店でご注文いただくか、アマゾンでご購入いただけますというふうなことでございますんでね、どうぞそちらの方もご利用になっていただければなというふうに思いますね。こちらは宮城県の、宮城、うまいもの祭りっていうのはフェスティバルっていうのかな、
はい、
そちらで、まあ、河北新報社っていう新聞社さんの主催の、イベントがあった時に蔵王ありがとうのんちゃんを経由してですね、参加させていただいた時にお知り合いになった、サムライ日本プロジェクトというね、そういう総合プロデュースをやっておいでの安藤さんね、はい、ということでございましたね。まあだからどんどんそういった形でまたますますね、学園的にもネットワークを広げていきたいなというふうに思っておりますけどね。はい、はい、続きまして、
はい、アンチサンママンさん、
はあ、
はい、アンチサンママンさん、
はい、
はい、学大学園初めて聞かせてもらいました、
うん、
なんて言えばいいんだろう、こんなに内容がない番組が公共の電波に乗せてオンエアしていいのだろうか、
バレちゃった、
はい、電波を飛ばすということは法律にのっとってかっこはてな行われているのでしょうか、お答えください。今後返答などない場合は徹底的に追及させていただきます。よろしくお願いいたします。何を隠そう今回で数得ること292回、年月にして5年と8ヶ月ずっと公共の電波に乗せて内容がない番組をオンエアさせて、うんうん、
だから打ち合わせ言って、そこは俺が読むところだ、
あ、すいません、ね、
だから、はい、いやいやだからね、何を隠そう、
はい、
今年でほら数えること第292回、
はい、
ね、毎月にして5年と8ヶ月、
はい、
何を隠そうというのはもう本当にくどいぐらい何を隠そうですけど、別に隠すこともないんですが、
はい、
もうバレちゃってからね、
はい、
ずっと公共の電波に乗せて内容がない番組をオンエアし続けてます、
はい、
これはもう続けてもらってます、
はい、
だからもう本当に申し訳ないとしか言いようがなくてですね、
はい、
まあ、それだけにもどうかしたらですね、公共の電波に乗せてまあ内容がある番組がオンエアできるのかどうなのかということでね、
はい、
今後もそれこそもアンチサママさんでしたっけ、
はい、
そのアンチサママさんのみならず、ご聴取のリスナーの皆さんには名を増してね、ご指導ご教示をいただきながらね、そういったより良い番組にしていきたいなというふうに思っていますので、
はい、
まあ、だからそういった部分ではね、どんどんちょっといろいろこう知った激励をいただきながらまた追求していただくのも結構ですけども、
はい、
まあ、もしあれでしたら そういったこう逆にアイデアを出していただいたらこうした方がいいんじゃないかと、
はい、
ね、そういった形でいろいろとこうご指導ご教示願えたらありがたいなというふうに思ったりなんかしてるんですね、
はい、最後までこの方聞いていただいたってことですよね、
うん、そういった意味ではね、聞いていただくだけでもありがたいのよ、うん、
はい、
ね、だからやっぱそういうことがないとやっぱ番組自体はほらどんどんやっぱ活性化していかないから、
はい、
ね、そういった意味で、本当に、アンチさんママさんね、これからどうももしよろしければそんなことでどうぞ、温かい目で見守っていただければありがたいなというふうに思っておりますけどね、
はい、
はい、続きましていただいておりますのは越後人さん、あ、これ逆に言ってさっきのレスポンスでいただいてるみたいな雰囲気なんですけども、
はい、
確かにためになる放送ではないかもしれない、おい
おい
またはっきり言ってくれちゃいました、越後人さん、
はい、
はい、まあそれはまあそれで結構なんですけど、公序良俗に反しているとは思えないし、放送コードにも触れないと思うが、触れていないと思うが、点点点、実は私も初めの頃に同じように感じたんですがって、これはだんだん凹んできちゃうな俺もな、学F のような番組はメジャー局でも結構ありますよと、むしろコーナーによってはメジャー局に負けないぐらい頑張っているとも感じています。野望は一個なしですよ、くだらない内容がないと思うのであればお聞きにならなければ良いだけの話です、嫌いは好きの裏返し、虜にならないうちに、関わるのをやめた方がいいこれエチコシさんちょっと待ってください、ますますリスナーがどんどん減っちゃっても困るんで、この辺はちょっとどうしようか森下君
いや、おかしいですね、
まあだからいろいろねあるんで、賛否両論いろいろあってね、
はい、
うん、だそれはそれで本当にまあありがたいんですけど、まあ、
ラジオって目の前に置いて正座して聞くようなもんじゃないじゃないですか、
はい、
何か作業しながら流しとくとか、
うんうんうん、
車運転しながらちょっと中合わせるとか、
はい、
そういうような感じなんで、
うん、
逆においおい言っちゃっていいのとか、とかっていう方が聞いちゃいますよね。聞いちゃいますよね。
そうかな。どっちなんだよ。
え、聞きません。私だったら、うん、んと思って。
なるほどなるほど。
爆弾トークとかがラジオの方が多いっていうふうに言われてるんですよ。
うんうんうん、だ逆に今ね、そういったもので言うと、はい、私が言うのもまあ口はばったいんですけども、
はい、
メジャー局とか、まあ、そういったところはね、確かにそのちゃんとした放送をお送りしててね、放送コードにも乗っかってきちっとしておいでには違いないんだろうけど、それだけにね、やっぱこうなんか予定調和みたいなことでね、すべて手がこう、丸くこうオブラートに包まれたような誰が聞いてもこう、まあ、そういうこうなおしなべて、それはそれでそれでいいんでしょうけども、そういうのってこうなんとなくワイルドさとかな、はい、そういうドキュメンタリティみたいなものがちょっとこうエキサイティングな面も含めて、何かこうちょっと物足りないような方にはこのちょっと楽屋の毒のあるこうワイルドさとですね、またこのまったりとこうなんかちょっとこうグダグダ感もう両方一粒で二度おいしいみたいな、もうどんどんダメになってるんだけど
いやでもこういう番組っていうのはあるんですよ、やっぱり。
そうですかね、
はい、テレビ番組でもやっぱり、ね、ーはーはーはー、いくつかあった
りしますし、まあ、それ越後人さんもねおっしゃってくださってますけども、
はい、ただこの放送がやっぱ合わないんだったら、うん、本当にその通りでお聞きにならないのが一番いいと思います。
OK OK OK、 その辺でその辺で OK OK、 はい、でもありがとうありがとう、まあまあそんなこんなでね、まあ、いずれにしても、まあ、いろんなね、そういったこうご意見をいただきながら、学業的には、まあ、ますますちょっと張り切って頑張っていかなきゃいけないので、まあ、はい、いずれにしてもね、どんどんと頑張ってまいりましょう。はい、続きまして、
はい、おはようございます、
うん、
シンガーのんさんです。
あ、のんさん、
はい、のんさん、昨日はわざわざ連絡いただきましてありがとうございました、
はい、
またご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした、
うん、
申し訳ないお話がもう一点ありまして。
どうしました。
実は昨日の夜から熱があり、
うん、
病院に行ったのですが、
お、
今日は大事を取ってお休みさせていただきます。本当に申し訳ありません、うん、ということです。
そうなのよ、はい、なんとなくね、まあ、冒頭でも申し上げましたけど、ライブ当日もね、あんまりその塩梅良さげではなかったっていうか、元気なかったっていうかな、いつものそのはつらつしたのんさん的な、感じじゃなかったので、大丈夫かしらというふうに思ってたんですけども、まあその放送が、要するにその学芸婦文化祭が終了した後にね、ちょっと容体が芳しくないんで、今ほらまたインフルエンザとか流行ったりするじゃないですか、
ね、
もしそんなことでご迷惑かけちゃいけないっていうことで、彼女にしてみればね、もうそういった分ではもう何て言うんですか、満を持してじゃないな、要するにそういう万全を期して、
またシンガーですからね、声の方の調子がね、
大事しなきゃいけないしね、
まずいという話もあったり、
そうそうそう、まだそんなことでね、せいぜい、まあ、放送自体はこちらの方では頑張ってお送りしてまいりますんでね、気兼ねなく、はい、安静にされるのが一番ですから、まずそういう風にしてね、体調を元気に取り戻してからね、また改めて
ピンチヒッターで森下来てます、大丈夫ですよ、
お姉さん頑張ってくれてますからね、はい、安心して、どうぞしっかりと療養していただければという風に思いますよ、
はい、
はい、続きまして、写真ありがとうございました、トボロさんからいただいてますね、これなんで、なんでトムラさんトムラさんで読むかっていうね、TTOMAR なんて、まあ、RA とかって書いてあるんで、
はい、
俺が読むとトムラさんになっちゃうんだ
ねまあそれもキーボーのね得意技ということで、
は
い、
なんでしょう、よくわかんないですけど、神戸さんとはデータ受け渡しの段取りはつきました、学部文化祭では通行人がエルドラドの、店内を見て、お今日は珍しく人がいるじゃんとかエルドラド驚きながら通ってました。ライブ自体は音響のチューニングもしっかりしていて、良かったと思いました、余談ですが、学芸婦 OB 会とかそろそろできるかもしれないなと思って思いました笑い、それでは、お疲れ様でした。
へえ、ちょっとこれ OB 会いいじゃないですか。
あ、
OB 会、学園部 OB 会、
いや、あなたも一緒になって乗っかんなくてもいいんだよ別に。
え、だって楽しそうですよ、私姫姉とか会ったことないですし。
いやいや、やらないから。
え、会いたいですよ。
いやいや、個人的にやらないから。
ダメ
ダメっていうか、だってこれ、大見会とか言って目打ったって、大体集まってたね、はい、そのままの悪口言いたいだけの会だもんだけど、
そんなの、
もう、意図は知れてるから、大体。
いや、いつも悪口言われてるんだから、慣れてるじゃないですか。
ほらー、いやいやしろ、それでなくたってよ、見た目よりも打たれ弱い俺なんだからさ、
勘弁、打たれ強いですよ。
強くねえよ、勘弁してくれよ、もうこれ以上、もういいよ、もう、それでなくたってヘロヘロ状態なんだから、もう、よろしくお願いします。やみ上がり、やみ上がり、ちょっともっと温かい。
闇上がりってさ、闇上がったから一体何で立ってんのよ。
ほらほら
元気じゃん。
大事に扱おう、大事に扱おう。俺ももうちょっとそういうね、50も、あれだし、もう。
50でしょ
?50 でしょとか言うな。50なんだから大変なんだから、もう。
50、たかだか50じゃないですか。
いや、もうしんどい。いや、もう本当に。
金さん銀さん見てくださいよ。
金さん
銀さん。金さん銀さん100歳になってデビューしてるんですよ。
俺キーボーさんだから、金さん銀さんじゃないから。
似てるじゃないですか。
似てたって、別は別物は別物だから。
半分ですよ、金さん。
あまあ確かにそうだけどね、またあちらも名古屋だし、俺も三重県で名古屋に近いから出身がね、まあそれは話はさておいてですね、はい、まあそんなこんなでですね、続きましては森下さんの方ですか。
はい、お疲れ様でした。
またチラシとかお持ちになってください、はい、そこチラシございますんで、そこチラシが、は
い、
チラシが
学大 FM っていう番組があります。
チラシがございます。
チラシありますね、よろしかったら見てみてください。下の白い紙ですね。
はい、どうぞお持ちになってください、はい。
ここね、本当ね、駒沢通り沿いでいろんな方が通ってます
ね。そうなんだよね。
はい、
お願いしますよ。誰だっけ、はい、
お疲れ様でした。
うん。
陽子根本さん。
はい。
はい、根本さん。はい。うん、ちょっぴりスリミになられましたが、お元気なキーボーさんに。
ほら、闇上がりだから、心配してくださってる方がおいでなわけだよ。
つまりデブだったって言いたいんでしょ。
いや、もう違うだろ。優しさ、優しさ、オネスティ、カインドネス。
いいじゃない、スリムになったって。
ちょっぴりスリムになられましたが、お元気なキーボーさんにお目にかかれて嬉しかったです。ほら、こういう姿勢で臨みなさい。
いえいえいえ、
うん、
純ちゃんとも少しでしたがお話ができ、うん、楽しい時でした。
ひとときでした、
ひとときでした、
うん、
はい、週7日
仕事と、
7日仕事と、
うん、
ピアノで参加しているゴスペルにユニットの練習、
うん、
はい、そしてその合間に、
うん、海通いする過密スケジュールではありますが、
はい、
うん、
何かあるときはぜひお尋ねくださいね。
お誘いくださいね。
お誘いください、すいません、うん、
あんたの方がちょっと頭病んでんじゃんか、大丈夫か、
すいません、うん、はい、またご都合差し支えなければぜひ22日のライブお越しくださいませということです。
はい、
22日にライブやるんですね。
まあこちらはね、ちょっと音楽仲間ということで、ご自身もピアノを演奏されるようなもう先生でございまして、
はい、
でまあ、そんなこんなでちょっと、まあ、そのデモさんのライブではないんですけども、はい、そういった関係でライブがあるので、よかったらお出かけになってくださいねというふうなことで、この前のそのね、まあ、要するにはミュージシャン仲間っていうのはお互いにそういうライブを見に行ったり、またその来てもらったりみたいなお付き合いがあるじゃないですか、
はい、
そんなことで、まあ、ね、陽子さんにはお出かけになっていただいたわけですけども、まあ、結構楽しんでいただいたようで、それはまあいいも悪いも含めて楽しんでいただいたようで、はい、まあ、私くじってるわねとかね、音楽仲間はね、まあ、やっぱり厳しさもあるけど、やっぱり逆に温かい部分もあってね、
はい、
うん、まあ、そこはシャレはシャレで、やっぱりこうシャレの通じる部分のね、
はい、
やっぱりそういった部分でありがたいなっていうふうに思ってるんですけどね、
はい、
まあまあぜひぜひ、こちらもまた、お返ししてるって言っちゃなんですけどね、
はい、
ぜひ拝見したい部分でございますんで、もしまあそのライブの方ね、こちらの番組でアナウンスした方がよろしいようでしたらね、そのようにまたご案内インフォメーションいただければなというふうに思いますね、
はい、
続きまして、お疲れ様でした、楽しい文化祭でした。株式会社デイリーワークさん、神戸さんね、それでこれ最後になりますね。私的には今回の文化祭は大成功でした。お客さんが立ち見になるくらいだったらもっと良かったのでしょうが、他人事なんかよりあくまで自分ですから、参加した人はラッキーでした。また若手の女性陣には昔の伊藤さんを思い出させてくれるようなひたむきさが感じられてとっても良かったです。今度映像で何か音楽が必要になった時にお願いしますと書くと、伊藤さんにはひたむきさがないように思われてしまいますが、ひたむきさの表現が変わったというのでしょうか、昨夜の伊藤さんは気の赴くままに歌っているように見えて大変魅力的でした。また坂本さん、青木さん、市野さんのマネージャーの方と、名刺交換させてもらいました。撮影映像はなるべく早く戸村さんにお送りしますといったことでね、まあ、総体にはやっぱりその学芸文化祭 についてのね、やはり各案のメールが多ございましたけども、はい、ね、本当に今基本的には改めて皆さん本当にどうぞもありがとうございましたと、はい、いうふうなことでね申し上げたいと思いますね。ありがとうございました。
はい、
森下さんの方でどうですか、総体にちょっとこんな暖かかったりとか、またこうした方がいい、ああした方がいい、私たあの。激励と言いましょうかね。い
や実はキボがああやって演奏してね、うん、目の前にいらっしゃったのは初めてだったので、
ああそうかそうかそうか、
ここでひたむきさが変わったとかなくなったとか、
う
ん、ここら辺が
よく笑うとこじゃないから笑うとこじゃないかそこは。
でも昔ってじゃあどうやって弾いてたのかなっていう。
昔ですか、はい、ただがむしゃらにもう怒鳴ってただけですよ、う
ん、だから昔は知らないからとか思っちゃったんですよ。
いやいや、だから昔からちょっとひたむきだったには違いないんだけども、はい、ちょっとやっぱそういう力の抜け方っていうかな、はい、無駄に昔力が入ったわけさ。ところが今はそういった部分でいうとその ちょっと力が抜けたり、まあ、角が取れたりみたいなことで、
はい、
ね、もうこうズンベラボーになっちゃってまあそんな状況でお送りしているライブとやっぱりこうなんだろうな、その別にまた病気にも引っ掛けるつもりもないけど、はい、今できることを自分が楽しまないとどうするんだみたいなところがあってやってるんで ね、
そ う、 でね、
はい、ただそういった部分ではこの放送も含めて皆さんにねなんとなくそのわがまま勝手にお付き合いいただいてるっていう部分はね、はい、まあ申し訳ないなと思いながらも、感謝してるっていうのはもうそれは本当に嘘じゃないんで、
はい、
森下さんにもね、はい、この場を借りまして、ありがたいなというふうに、これはもう正面切って、ちょっと頬を赤らめながらみたいな。
いやいや、私もね、本当に今までバラエティ番組なんてやると思ってなかったので、
ほらほら、
本当に楽しい。
音楽番組だよ、音楽番組、何言ってんの。
いや、本当に、私、もしかしたらバラエティで生きてたら、本当にもしかしたら超売れっ子になってたかもしれないとかって。
いや
ちょっと出所間違ったかな。
本当に改めてね、まあまあお世辞じゃなくてあなたは大体ほらそういった司会の家業をやっておいてたからそうだけど、
はい、
皆さんは音楽ミュージシャン的にね、それは一野ちゃんもそのノミさんもすごく良かった、三畑さんも素晴らしかった、それはもう皆さんそういった部分では卓越した能力をお持ちだからね。それにしてもね、 MC とか聞いててもね、
はい、
なんか私が言うのも本当にこう なんかそういった部分では手前味噌ですが、楽芸風をほらずっとなん、まあ、なんだかんだ言いながら、例えばノンさんなんかもね、気がついたら本当にもう1年みたいなことを、
はい、
来年の1月で1年ということをおっしゃってて、はい、あ、そうか、もうそんななんだなと思うと、なんかある種、はい、親がこう見るようなって言ったらね、高ピーな言い方かもしれませんけども、はい、あなたも含めて、はい、いやーなんかその成長のね度合いっていうのが、みんなこんな落ち着いて活発に明るく、はい、でまあその、どう言ったらいいのかな、聞いてて本当にそういったもののこうなんていうかな、皆さんに人にそういったものをこう表現できるような能力っていうのをどんどんと蓄えておいてだったんだなと思ってね。
でもここに来てサブパーソナリティをやった方々は多分、
う
ん、自分の喋りが随分変わっていると思いますね。
そうやっていただければありがたいんですけどね。
私もどちらかというと清純であり無垢であり本当にこう洗礼された綺麗な森下明美だったと思うんですけども、
うん、
ここに来て、うん、なぜかバラエティ爆発みたいな、
はい、そういったことですねそんな中お送りしてまいりました学大FM 学園文化祭です、ね、もう分かったよあんた話はよく分かって十分よく分かってるから、うん、あなたがいい女ってのは本当にもう嘘も隠しもなくよく分かってるから、本当にね、まあまあそれは冗談と言いましょうか。そういった部分で言うと学園文化祭を今日もテーマにお送りしております番組でございますので、ね、おしゃべりしてるうちにどんどんどんどんこんな書ける曲の時間がなくなっちゃうとあれなんで、
はい、
シンガー、まあ、一野明美さん、ね、がトップバーターだったわけじゃないですか、
はい、
そういった部分で言うとね、今日の本日の一曲なんと申しましても一野明美さんの、一野あゆみさんだな、ごめんなさい、
明美は私です、
はい、ソーリー一野あゆみさんのナンバーから、そう、しかもライブバージョンですよ、なんと申しましてもね、この前の学園文化祭のそのままの音源で、お聞きになっていただければと思いますよ、空の向こうのメモリーズから聞いていきましょう。一野あゆみさんでこちら、
空の向こうのメモリーズということで、なんか素敵な景色を見たり、とても綺麗な空を見たときに、その向こう側に自分の大切な人、いつも身近にいてくれる人の優しさを感じるなっていう、そんなのがテーマになってますので、もしよろしければ皆さんもね、身近にいる人への感謝の気持ちを込めながら一緒に聴いていただければ嬉しいなと思います。それでは最後の曲を聴いてください。空の向こうのメモリーズ。
空の向こうのメモリーズ、アルバムのページめくるように、今もそっと思い出す桜色の見送り子。
聞いてきましたね、一のあゆみさんのナンバーで聞いていただきましたけども、さ あ, どんな印象でしたか。一のさんのこう歌ってるシーンもね、まあ、私の映像も初めて聞いていただいたわけですけども、森下さん的にはどんな印象。
いや、あゆみちゃんのイメージってやっぱりこう私が本来なら目指していたイメージなんですよ、うんうん。
あなたどんだけ自分好きやねん。あなたのことは聞いてねえんだよ。あゆみちゃんのことがどうかって言ってんの。
いやでも
あなたが目指したものを聞けばあゆみちゃんに通じるという話か。
ああいう、 こう、うん、純粋で無垢でこう可愛らしい。
やっぱりもういいわ。あんまり否定しても申し訳ないか。あ、なるほど。ああい う, こうキュートで。
そうなんですよ。
でもああそうかな、まあ、言われてみればそういう感じがね、はい。
でもやっぱりここに来たらなんか爆発しちゃって変わっちゃったみたいな。だからあゆみちゃん見ると、うん、あーなんか爆発しないままでこのまんまさパーソナリティ務めてほしいなと思います。
あ、私もできればそういう願いたいですね。はいはいはい。
いやでも本当に可愛いですよね。
いやお嬢ちゃんはねやっぱりこうあなたにもだからそういうある種通じる部分はないとは言わないけども、
はい、
本当にね性善説と性悪説とあるとするとね、僕はどっちかというと人間性悪説取ってるんだいつも毎度申し上げる。なぜかというと俺が性悪だから。いやいやだからそれにしてもそうじゃない方、
はい、
本当にピュアでね、はい、いやだからって言ってもなんか俺こういうこと言うと本当に持ち上げてるで嫌なんだけど、やっぱりそういうこうピュアでいわゆるその無垢な感じの、はい、なんかそういった雰囲気かな、
ね、
うん、屈託がなくて それがねあるのがもう僕は本当にいい部分だと思う。でそれはね学園風でねなんていうかな、まあ正直言って今いる子はみんないい子。なぜかって俺にとっていい子だな。そういった意味で言うと、はい、ね今日また応援にですね、駆けつけてくださったね、はっちゃんさんね、あれこれじゃねえや、ごめんなさい、
どういうことです
か、写真間違えちゃった、あごめんごめん、こっちだ、いつもね応援してくださるはっちゃんさんね、
はい、
はい、応援に来てくださって大変ありがたいんですけども、もういろんな形でね、はい、応援にくださる方が、まあ、飛び入りで、だからこの辺がほら学園フルマット良さでもあるわけじゃないですか、
はい、
ね、よかったらどうぞおかけになって聞いてってください。今日はですね学園風のこの前の文化祭の模様をですね、学園風文化祭の模様を中心にお送りしておりますよ。はい、さあそれではですね応援が来てくださったところでね、まあまあそんなこんなで続けてご紹介してまいりますけども、今日はですねそういったことで学園風文化祭についてウエイトを置いてですね、まあ放送させていただいているというふうなことでね、今日の時事ネタあたりはですねこうお休みというふうなことにさせていただいて、CM に続いてですね引き続き学園風 フ女性サブパーソナリティの新コーナーでもですね、昨日の学芸文化祭の模様をご紹介させていただければなというふうに思いますよ。さあ、それでは慶応レコードの CM で聞いてください。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
当日はですね、そんな体調不良の中でもね、頑張って歌唱していただきましたのがシンガーのオンさんでしたけども、さあ、これからはもちろんね、シンガーのオンさんの楽曲もおかけするわけですけども、森下さん的には今度はシンガーのオンさん、
はい、
まさしく一野さんとは何回かイベントでご一緒したわけだけど、ノンさんとは初めて だったんじゃなかったっけ。
そうですね、ノンさんはちょっとあまり面識がなかったんで、
はい、はい、どんな印象でしたか。
ただノンさんちょっとね、具合が悪かったみたいなんで、
そうなのよね、うん、
あまりお話ができなかった。
やっぱりそうか、そうだな、なんか話し合ってるのも辛そうだもんな、
はい、
まあ、でもね、そんな中ね、よくまあ彼女頑張ってね、歌をこなしてもらったなというふうに思うんですけども、
ね、次回もうちょっとね、お話できたらななんて思います。
そうだね、
はい、
うん、でも彼女はね、熱があるなしにかかわらずね、
はい、
あのたった一言だけ、
はい、
よく忘れ物をする。
関係ないやん。
ちょ熱あるなしとか関係ない部分があるんで、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。
うっかり物、
うっかり物っていうか、まああなたと同じ血液型が、
それってもしかしてサザエさんに似てるって。
知らんから。サザエさんって B 型だもん。
サザエさんは血液型わかんないですけど、ほら財布忘れてって言ったらじゃないですか。
いや、物忘れする人は全部 B 型とは限らないけどね。はいはいはいはい、まあまあ本当十分に気をつけていただきたい。だって本当に大事なものだったら困っちゃうじゃん。
大事なものは、うん、自分の体の中にあるんです。
何よ、その辺のチューニングのわからなさも B 型っぽいっちゃ B 型っぽいけどね。まあまあ、それはさておいてですね、またこの放送を聞いて熱が出ちゃったら困るから、ね、はい、まあ、しっかりと療養というか養生していただきながらね、音源的には、本日彼女のナンバーからね、もちろんライブ音源にてお届けしてまいりましょう。聞いていただきますのは彼女のナンバーでね、SOS スペシャルオンリースマイルというナンバーで聞いていただきましょう。こちら、
飲んでますか？
い、そんなわけで聞いていただきましたね、学大 FM でございますけども、まあまあ、なんと申しましてもね、新賀農者、そんな状況で、頑張ってくれたのかなと思うと、森下さん、そういう部分では彼女は大変よく頑張ってくれたわけですよ。
はい。
まあ、やっぱり具合の悪い中ね、こうやってほら、この、歌を歌ってる中でもみんな、楽しんでますかみたいな、こう明るく陽気でね、そこら辺はやっぱプロ根性っていうかね、やっぱりそういう気合が入ったんじゃないかなっていう風な印象なんですけども、
彼女の気持ちはすごいわかります。絶対にここはやり通す
やり通すみたいなね、またガッツのあるお嬢さんだからね、
はい、
まあ、そこら辺は当然新潟県民のそのなんて言いましょうかね、
はい、
そのなんタフネスというかな、
はい、
その頑張り屋さん的な部分がね、発揮されてるのかもわかりませんけども、ただ彼女はまだほらお若くて、
はい、
元気でいるから、例えばまあ病気にしたって病診の あれがあったってね、こうやって、はい、過去の放送を聞いて、あ、そうか、病気だったからな、でも、野さん病気ながら頑張ってたんだなって言われるけど、
はい、
俺の場合は例えばもし何かあった場合は、あー、キーボーさんもいい人だったねなっちゃ
うもうお亡くなりになること考えて
る。あの時の放送でどうも元気なかった、いや、なかったよなそうならないように頑張らなきゃいけないなというふうに思っているんですけどね。
いや、でも、
はい、
いつも元気でいるんで、本当に病気だったのみたいな。
だからね、そこら辺が俺にとってのもうなんかこうかわいそうな部分っていうかね。
い
や、本当に悲哀というかさ、まあ、なんかこうみんなそういう風な目で見てくれないもんだから、ガタイも、もっとぼっち、ガキの頃がそうなんだよな、ガタイもでかいし、こうやって俺ちょっとこんな、なんか風貌も怪しければ、
ま
あ、ちょっと生意気な雰囲気もね、含めて、俺も大体ほらそうやってこびないタイプだから、
はい、
そうするとまあ大丈夫キーボーなんてさ、死にゃしねえからとかさ、大丈夫風邪は引きこねえからみたいなさ、みたいなこと、もうちょっと間違って風邪引くような、鬼の神楽のキーボードなんとだみたいな感じだからね、昔からそうやってね、もう愛されたりとかね、優しくしてもらったためしかないの。だからみんなね、優しくしてよ、ちょっともういい加減。俺ももうこのここへ来て、
じゃあだんだん
弱い、そういうんじゃないそういう優しさじゃない、
うん、まあまあ、行こう、
やかましい、それはお人をバカにしてるだけなんです、まあまあ、そんな中ね、なんと申しましても、このトーク的にはですね、まあ、学園風、まあ、サウンドの中身としては、非常にこう、ミュージシャンが集まったね、内容の濃い、イベントだったんじゃないかなと思いますけども、まあ、ここでですね、なんといっても、改めてご紹介したいのは、学園風文化祭当日ね、飛び入りながら、急遽お願いした司会進行ではございますけども、そちらを心よく引き受けていただくのみならず、見事にエンディングまでね、そつなくこなしていただきましたね、まあまあ本日もそういった形で、まあご無理を言いましてピンチヒッターとしてお付き合い願っております。第4週目担当のですね、女性サブパーソナリティ森下さんね、
はい、
に、ご登場いただくというわけなんですけども、
はい、
まあ急に本当に申し上げちゃって大変だったと思うんですが、でもやっぱりさすがにそこら辺を百戦錬磨だなと思わせるのは、
はい、ありがとうございます。
もう見事にこなしていただきまして、はい、どうでした、こんにちは、どうもいつもお世話になります。相対的な司会をやってて俯瞰した、見た目の印象としてはどんな印象でしたか、学園文化祭っていうのは。
進行自体は全く何も知らないで、実は参加だけのつもりで行ったので、
本当だよね、
もういいのかなこれでみたいな感じ
がしまし
たね。あ、なるほどねって、あ、バイオリンがなんたらってのはこれかみたいな、
そうそうそうそう
そうそ
う、うん、そうだね、
あ、そういうことねみたいな、
そうそうそうそうそう。でもほら、はい、あなたはそういうなんかカップリングの司会だとか、
はい、
またイベントの司会とかっても確かにそういった部分でいろいろとご参加で、まあ腕もお持ちかもしらんけども、
はい、
なかなか音楽のああいう司会っていうのはどうですか、機会としては。
いや、そのやりたいんですよ、すごく、ミュージシャンが、
なるほど、
登場する前に、
ほうほう、
やっぱりちょっとトークショーの、なんかこう MC を振って、
はいはいはい、
なんか喋った後に、それでは歌っていただきましょう、
なるほど、
会いたいとかあるじゃないですか、
うんうん、
それをやりたいんですけども、なかなかそのお仕事にありつけないんです、
あ、そうかそうか。じゃあもうそのレッドなんだっけ、レッド、ウィングプロモーションのね、佐藤さんとか、またこれをご縁にね、そういうネットワークが広がっていけばいいと思います。という部分では、
でも佐藤さん面白いのが、
何でした、
やりたいんですけどっていう話をしようと思ったら、私はどっかのマネージャーさんだと思われていて、
う
ちにもそういう子はいますよって言われました。
お、逆に、
逆だ
ーみたいな、
逆だ、
私がお願いしたいのよみたいなね、
私がやりたいんですよみたいな、
あ、そっかそっか、なるほどね。まあだからそんな風で ね、
本当にやりたいですね。
こんにちは、こんばんは、気をつけてね、はい、どうも。 だからまあそういった意味で言うとね、あなたにとってもじゃあ今回の司会っていうのはまあ取り入りではございましたけども、はい、こちらからのまあ無理強いではございましたけど無駄じゃなかったというふうに思わせていただいてよかったですか。
佐藤さん、今度あゆみちゃんのね、うん、あの前座でもやらせてください。
はい、ぜひぜひよろしくお願いしますよ。放送通じでもね、はい、そんなですね、まあ、森下さんのまあ本当にその女性の MC とともにですね、なんと申し上げましても、女性サブパーの学大 FM のお三人さんが集まってですね、ああいう賑やかしくて、それこそかしまし娘じゃないけどもそんなトークを展開していただくという機会もなかったので、はい、私とそちらの方もまあまあサービスって音源というわけじゃないですけども、はい、こちらの方も楽しくご聴取いただけるんじゃないかなと思いまして、音をですね、拾ってまいりましたので、途中ちょっとね、あの MD が止まっちゃって、一野ちゃんのトークがね途切れちゃったりなんかして、あの違和感があるかもしれませんけども、それはもう放送元々のその撮った時の状況の音源についてのね、状況がそういったことだというふうなことでご理解いただきながらですね、とにかくそんな楽しいトークの模様をですね、臨場感を持って、皆さんにご聴取お楽しみいただければというふうに思いますよ。それはまあ基本森下明美 MC でですね、のんちゃんと シンガーのんさん、あとシンガー一野あゆみさんの、面白おかしいトークでですね、ご聴取いただければなというふうに思いますよ。そしたらこちら、
シンガーのんさんこと高橋のぞみさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、学F がこれまで5年半と第292回放送の中で延べ100組以上のゲストの皆さんに、ご参加いただいておりますが、本日はその他の代表ともいえる学F 2009年4月3日放送にご出演のユニットミモサさんなんですけれども、その前にちょっとここで私たちで皆様に学F のマル秘情報をお伝えいたします。はい、やっぱり週が違うんでお話をすることってめったにないじゃないですか。どうですか、キーボーさん。第一印象どうでしょう。強烈でしたよね。
強烈ですね。あの決して美味しそうなサンマだなとは思わなかったんですね。
美味しそうじゃない。ちょっと食べれるのかなこのサンマって。
ちょっとしつこそうな
サンマだなと思って、ちょっとひと味ありそうなサンマですよね。ね、本当にどうです、サブパーソナリティやってみて。
そうですね、私本当におしゃべりができなかったんですね。
あ、はい。
ライブ活動で本当に困ることが多々ありまして、
はい。
ですが、キーボーさんを引っ張っていただいて、
はい。
1月で1年になるんですけれども、
はい。
最近はですね、お前今日トーク良かったよ。
あ、こんにちは。あゆみちゃん。はい、ね、じゃあな、マイクもう一本はないですか？ないですかね。
これ
いですかね。はい、じゃあちょっとお借りさせていただいちゃいましょう。ね、ほんと、週が毎週毎週サブパーソナリティ変わるということで、全員が集まることは滅多にない学大 FM なんですけども、ね、はい、ここでね、一言ずつ、ぜひとも、第一印象と今までの学歴の感想をお願いいたします。
希望さんの大事ですか、
はい、はい。じゃあ、ノンさんか。ノンさんからじゃあ、ノンさんから。
はい、そうですね。まあ、先ほども申し上げました通り、まあ、強烈なインパクトを受けまして、私は果たしてやっていけるんだろうかと心配になったんですけれども、そんな、キーボー伊藤さんですね。
はい。
はい。一緒にやっていけるかちょっと心配なところもあったんですけれども。
この爆発操作についていけるのか。
はい。
そうですよね。はい、尊敬しちゃうほどの喋りですよね。
はい。なんですが、そんな希望を伊藤さんに支えられて、最近ではトークを褒められるようになってきました、
ね。あ、いいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご指導のほど。
ご指導のほど。
お願いします。
はい。
なので、もうすぐ1年なのでね、もっともっと今度は希望さんを困らせちゃうぐらいのトークができるように頑張っていこうと。
それはすごい、ちょっと高望みすぎかなみたいな。彼を超えるのはちょっと何十年かかるかなみたいな。ね、ちょっと難しいんですよね。はい、もう頑張っても頑張っても負けてしまうこのトークみたいな。ね、はい、どうしたらそんなにポンポンポンポン言葉が出てくるんですか。ね、どうですか、ゆみさんは。
私はそうですね、今年の5月から聞かせていただいてるんですけど、はい、第一印象は、
はい、
ね、私がお楽しみしました。
皆さん、今度使いですよ。本当、私たちもだから、サンマを女性バージョン作ってもらって、かぶった瞬間に、突然芸人と。
芸人魂
芸人魂で頑張りたいと思います。
はい、
はい、はい、じゃあね、皆様どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、そんなことでね、聞いていただきましたけどもね、まあ本当に嫌かしくね、女3人よりばかしばしって言いますけど、まあそんなことで、まあ3万枚についてあることないことを言ってくちゃってましたけども、まあでも、森下さん的にはどんな印象でしたか？
いや、本当にだから女性だけの、うん、女性サブサパーソナリティだけのなんか、
楽しいよね、まあ、あれはあれでね。
そういう番組を作っていただきたいですね。う
ん、皆さんもまたね、皆さんもまたね、微笑ましくね、なんですか、会場にお越しの皆さんもそんな風に聞いていて、いただいたんじゃないかなというふうに思いますよ。
はい。
ねえ、はい。またそれはそれはそれで折り触れてやりましょう。
はい。
ね。はい、まあそんなことで、時間もぼちぼちなくなってまいりますんで、続いてですね、3番目にアーティストとしてご登場願ったのがね、これまで延べ、それこそもう100組以上の学園風ゲストのね、まあ要するに、この司会の中にもございましたけども、学F ゲストの中からよりすぐりと言ってはなんですけども、最近サママンことキーボーイ等とユニットを組ませていただいたりね、またまあ新曲中目黒の夜の制作並びに、この土曜日にもトークソングのレコーディングにお付き合いを願っているなど、このところまあ随分声にさせてもらっております、坂本隆氏率いるですねミモザさんがご登場ということでね、どうですか、ミモザさんのご印象というのはその辺からまず伺っていきましょうか。
いや、バイオリンって聞いて、おお、これかと思いました。
おお、これかと、うん、
はい、
なるほど。
なぜキーボーがこんな上品なバイオリンなんか、
う
ん
う
ん、
どうぞよかったらチラシをお持ちになってください。
ですよ、ね、
チラシがございますんで、はい、バイオリンがね、
いや、なんでこのバイオリンって、バイオリン、はい、うんうんうん、キーボーからバイオリンのイメージ全然ないんだけどしか思わなくって、
う
ん、でもバイオリンって出てきて、あ、これかって、
そうなんだよね。やっぱりそのバイオリンっていうのが、僕も一度やってみたかった、どうもありがとうございます、一度はこうやってみたかったっていう向きもありますし、
はい、
またね、坂本氏がね、そういったこうテイストとして、またちょっと違ったチューニングだとか、
はい、
そういったものをこう音楽的な感性を持ちだということで、まあいい意味でちょっと今のところ化学反応が起こって、どんどんそういうドライブ感を出していければな、グループ感が出ていけばなっていうふうに思ってはいるんですけどね、
はい、
はい、まあまあいずれにしてもでもミモザさんが中心に活動しておいでのユニットには違いございませんので、リードボーカルのね、青木、沙織さんね、でまたミゾロギさんね、ミゾロギッチと私もう世界中で私だけがミゾロギッチって呼んでるみたいですけど、まあまあそんなことで、ね、難しい企画だミゾロギさんって、まあまあそんなことでね、どうぞ興味とご関心のおありの方はミモザさんのサイトをねご覧になっていただければなというふうに思いますけど、まあまあ音楽的には本当しっかりしておいでだしね、TBS なんかでももう楽曲的にね、朝のあなたやモーニングコールなんていう番組で曲もオンエアされてるぐらいのユニットですから、もう腕前はしっかりしてるということはね、皆さんもご承知の通りだと思いますんですけども、こちらもそれでは同じくライブ音源でギター&バイオリン&ボーカルのコンビネーションにて聴いていただきましょう。楽曲の方は雨傘。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。どうでもいいな。 どうも、初めましての方が今日も多いと思うので自己紹介をさせていただきます。私たちミモザと申しまして、普段都内のライブハウスでバイオリンの坂本隆、ギターとピアノの溝呂木颯太、私ボーカルの青木沙織の3人でやっているユニットでございます。サンママンさんとのこの学大 FM さんとのつながりはですね、どこかねラジオでちょっとミモザの CD を出したので宣伝してほしいなと思って、いろんなラジオ局を、ね、宣伝をさせてくださるラジオを探したところ、心よくいいよ私たちのコミュニティ、番組に出てくれよと言ってくれたのが、キーボーさんことサンママンさんでですね、でそれからすごく一緒に飲みに連れて行ってくださったり、いろいろ仲良くしてくださって、今日こういう形で学大 FM 文化祭に出させていただくことになりました。ありがとうございます。
ナンバーといえば、もう皆さんですね、ご存知ミモザ坂本氏とのですねバイオリン、コラボレーションでお送りしておりまし、させていただきましたライブバージョンにてお届けしつつですね、まあ、途中、こちらも飛び入りでね参加のギター田中修一氏とのですねロックナンバー、あれもかっこよかったでしょ、
飛
び入りでまたほらバッサクサクと、もうミュージシャンはねああいうことがこうちょっとこう女性のハートをグッとこう引き寄せるみたいな、
言葉では語らず、
音でいっちゃうよ、プレスミーなんかのね、ロックナンバー2曲聴いていただいた後、ね、最後のアンコールにて皆さんで盛り上がりました、恋の街学大を聴いていただきましてですね、今回の学芸部文化祭の模様をですね、それにてとどめを刺させていただきたいなというふうに思いますね。でそれでは最後聴いていただきましょう。皆さんで、大盛り上がりに盛り上がりました、恋の街学大聞いていただきましょう。こちら。
本当ですか。すいません、一応アンコール用意してます。あ、違う違う。してないしてない。じゃああれだ。せっかく恋の街学大ね、あれなんでようなんですか。じゃあ一緒にお付き合いいただいてね。じゃあ恋の街学大歌って、お別れしましょう。もう一回ね。だから。ああ恋の街学大のところの繰り返しのリフレンね、あそことがああがおもうあみたいな感じで歌っていただければ、はい、よろしくお願いします。じゃあ行くよ最後行くよ、気合入れて、はい、ワンI'm not
兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
No!
はいかがだったでしょうかということで、さあ森下さん的にいかが。
はい、あの終わる前に私のせいで用意させてもらってください。
早くやっとけよ。
はい、
はい、どうぞ。
今日です、
うん、
今日の夜9時から10時
お
FM 世田谷
お
東京ディープカラーズ。
あららら、
今日はメイン MC で担当させていただきます。
あ、今日の編集には間に合わんけど、まあ、生でお聞きの方にはね、ぜひお越しいただきたいですね。世田谷 FM。
はい、
あ、はいはい
はい、そうです、
うん、
メインであとレポートをちょっと今日ね、
サザエ
さんの話をしようかなと思って。
なるほど、今日はだからそういった意味ではお知り合いからこれ見るのもいけないと。残念でした。
そうかそうか。収録なんですけどね。
収録なんだ。あ、そうかそうか。
はい、
うんうんうん。でもまあそれはもしよかったらね、放送だけじゃなくて BBS とかにも書き込んでくださると、
はい、
早め早めに皆さん、あの楽屋だけじゃなくて世帯、はい、世帯の方もご聴取いただけると思うから、
はい、
どんどんアナウンスしていただければと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
ね、はい、いや放送自体は今日でも楽屋文化祭のなんか余韻を楽しみながらみたいな、
はい、
なんかその高野祭みたいな感じよかったね。
で
別に言ってね。
いや、本当楽しかったです。
ね。はい、まただからイベントのね楽しさもまた含めて、
はい、
どんどんとそんなことで、新たなイベントに向けて頑張ってまいりましょう。
はい、
はい、今日本当にピンチしたんですけど、どうもありがとうね、
はい、急遽
登板ということで森下明美でした。どうもありがとうございます。
はい、
さてそんなこんなでですね、次回11月17日火曜日の放送は楽 F 第3週目の担当サブパーソナリティ新賀一のあゆみさんをお迎えして、いつものように楽しく愉快にお送りしてまいりますので、どうぞそちらの方もお楽しみに。そして最後に楽 F 的には皆さんからのたくさんのリクエストやご質問ご感想等をお待ちいたしております。お問い合わせは http://学大-fm.com/@ でじゃんじゃんどしどしとお寄せください。それでは遊んだこんなでね、いつものご挨拶になりますけど、森さんよろしいでしょうか。
はい、はい、大丈夫です。
はい、それでは学大 FM ではまた来週。
バイバーイ。
はい、どうぞ、もさんね、どうぞ早く良くなって、また次回からねよろしく頼みますよ。リスナーの皆さんもどうぞ何かとお気をつけてくださいね。それでは See you next time。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。